はい、それではヨハネによる福音書の10章を開いてください。ヨハネによる福音書の10章です。ヨハネの福音書の10章は9章のそのまま続きになっています。生まれつきの盲人がイエス様によって癒されて、しかしユダヤ人の指導者によって審問を受ける、この裁判みたいな感じになって、ついに街道から追い出されることになったんですが、そこにイエス様が待っておられて、イエス様が語りかけてくださり、で私がキリストであり神の子なんだよとおっしゃったので、彼はそのままイエス様を礼拝したんですね。それでそこに居合わせていたのがパリサイ、ユダヤ人で、ユダヤ人の指導者で、ですね、パリサイ人ですね。40節に書いてますね、9章で、こう居合わせていたわけですよ。でそれで、そのままですね、この10章で誠に誠にあなた方に言いますと、この話が続くわけなんですね。そしてその10章の内容が羊飼いと羊との関係であります。で午前中もお話ししましたが、この羊飼いと羊の関係っていうのは日常風景でありふれていただけではなくて、イスラエルの指導者とその指導者とその民との関係を表していました。例えばダビデはですね、詩編の78編で70節最後のところに、主はしもべダビデを選び、羊の囲いから召し出された、父を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、見た目ヤコブをご自分の譲りの民イスラエルを牧するようにされた。で彼は全く心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いたと。このダビデは良き統治を、王として民をよく治めていた様子を、羊飼いが羊を飼うというように言い表しているんですね。でも、エゼキエル書に34章なんですが、このイスラエルの指導者に対して羊飼いとして語られて、そしてあなた方は羊を養わなければならないのに、かえって羊をほふっていると、殺して食べて、そして皮はですね、自分たちで着るとか、そういうことをしていると言って、だから牧者なき羊になって、その羊はちりぢりになる、この国としても滅んでしまい、分かれてしまうということを警告したんです。でイスラエルの、歴史の中で、これが主に2度起こりまして、1度目はこのエゼキエルが、自身も体験したバビロン捕囚だったんですね。バビロン捕囚ですね。でそれでちりぢりになり、そして新約の時代になったら、紀元の70年にローマによってエルサレムが破壊されて、ユダヤの人たちが世界中にちりぢりになったわけなんですね。でこのようなこの悪い指導者が、いることによって、国が滅んで人々がちりぢりになってしまうけれども、神はこう言われるんですね。このエゼキエルの34章の11節でこう言います。よく聞いてくださいね。誠に神である主はこう言われる、見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出すと。だから、今牧者がいない状況であっても、私が探し求めて、私がこの牧者となると、主ご自身が私が牧者になると言われている箇所があるんです。でこれが10章の背景になるんです。私が良き羊飼いだと、私が良い羊飼いだと言われた時には、このエゼキエルの34章によれば、私がその主であるということなんです。これ大きなね、宣言なんですよ。つまりイエス様は神と同一、その神と一つに その私がそれなんだってこう言ってることによって、私が神で、そして私がこの羊飼いなんだと言われているわけです。だから後半部分に行くと、その父と私は一つであるとイエス様が言われて、それで腹を立てて石を投げようとした人が、あのユダヤ人が出てくるわけなんですよね。でそういうことで読んでいきます。いいですか。1節から6節までをお読みしますね。誠に誠にあなた方に言います、羊飼いの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことかわからなかったということですが、何のことがわからないというのは、そのここに説明していること自体をわからないという意味ではありません。もうこれはよくありふれた光景なんですね。意味がわからない、なんでこんなこと話したのか意味がわからなかったというだけですが、すごいありふれた光景で、羊たちの囲いと書いてありますが、特に冬の夜ですね、この羊を集めておく場所がありました。石垣で囲まれて、その石垣の上に茨とかアザミがあって、まあだから痛いんですよね。今で言うと何だろう、なんか柵があると、その上に何だっけ、痛いの何て言うんだっけ、あれ、有刺鉄線みたいなやつね。そういう感じで、このあってですね、乗り越えることができないようになるわけですね。で今カリオの祭りが終わって冬に差し掛かっていますから、イエス様がこれを語られた時はですね、もう本当によく毎日のように見る光景だったと思います。でそこに門番がいます。で門番に任せて夜の番をさせるんですね。でそこには自分の羊の群れだけではなくて、いくつかの何人かの羊飼いたちの群れ、だから複数の群れがあるんですよ。ですか。で朝になりましたと。朝になって羊を呼ぶんです。その時に他の群れの羊もいるんですが、自分の羊の群れだけがちゃんと声に聞き従って出てくるんですよ。なんか見てみたいね。だからこれも YouTube 載ってないから分かんないけども、いろいろ混じってるわけですよ、羊がいろいろ。けれども自分の羊、自分の羊だけがですね、こう呼んだ時にこの声を聞いて、そして、こうやってきて、その門から出ていくという光景をここで表していて、それでイエス様がその誠の羊飼いであるということをおっしゃっているわけなんですね。彼の声を聞いているって言うんですね。知っているよと。このようにイエス様の声を知っているかどうかということですね。で、この強盗や盗人がいるというのが、これがここの文脈だと、ユダヤ人の宗教指導者で、彼らが結局人々を滅びへと向かわせている。この状況ですよね。その律法の解釈、自分たちの檻の中にこう入れてしまっている状況の中で、それでも本当に自分の羊になっているものは声を聞いてそこから出ることができるっていうことですね。で生まれつきの盲人どうですか。もう誰もわから誰かっていうのがわからない。ただイエスだっていう名前しか聞いてなくて、それ直してもらった人なんです。それだけだったのに、もう大胆にもイエス様をが、神から来た方だというふうに告白してですね、でそこまで言ったのは声を聞いてたからなんですね、イエス様の。そして従うことができた。だから世の中には、この外にはいろんな巷にはその泥棒や強盗がいるし、狼もいるし、そういう危険があってもですね、 この羊になっている者たちはそこから出て行くことができ、そして羊だけに従っていくことができるよということなんです。まあ、前回のね、詩編の91編の学びと似てるかもしれません。もう周りがねどんどん倒れていってもね、疫病とかそのなんていろんな罠でね、狩人の罠で倒れていっても、万いたとしてもですね、目の前でそれで倒れても私は大丈夫、守られる、救われるっていうのがありましたよね。私たちもそういう危険の中にあってもですよ、イエス様の声に聞き従うことができる。それは知り合いになっている以上に知ってるからなんですよ。もうイエス様を知ってるし、イエス様も彼らを知ってるし。そして7節、そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います、私は羊飼いの羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは、盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですと。この彼らが比喩が分からなかったので、少しまた場面を少しだけ書いています。で、私は羊たちの門ですとイエス様は言われましたが、これ、ね、結局ね、羊飼いの話をしてるんですよ。私が羊飼いだって話をしてるんです。どういうことか今説明します。先ほど話した町の中にある羊の囲いとは違うんです。ここは夏とかによく利用される、その野外にある、ずっとこの野原とか荒野にある、そこで岩だけで作った、まあ、簡易な囲いがあるんですよ。でそこには門があるって言ってもないようなもので、ただ開いてるだけなんです。そのだからこういう感じになってるのね。でこれ空間があるわけですよ。で町にまで戻る必要がないわけですね。そこに羊を入れてあげれば。で羊をですね、この夜になっていったら、夜になってきたらですね、一匹一匹こう呼んでって、そして入ってきなさいって言って、こう杖をですね、こう横にするんですね。こう持ってる杖を横にして、で低くして一匹ずつ入れていくようにします。でその入れていくときに傷とか何か、あとはなんかそういう皮膚がなんかおかしくなってる、そういうのもチェックしながらこう様子を見ていってですね、で1匹ずつ入れたら、全員羊が囲いの中に入ったら、その門のところで横たわって寝るんですよ。なので、敵が盗人がやってきたら、その門の上だ、つまり羊飼いの上を大胆にも通らなければならなくなり、まずそれはできないということなんですね。それが今ここでの、この話背景になっているので、結局は私を通してっていうことを言って、私は羊飼いであって、私が門ですと言っても、羊飼いの話をしているわけです。でこのようにしてイエス様は、この羊飼いであって命を与えると、今度は盗み手や強盗は盗み滅ぼし殺し滅ぼすこと、という目的があるわけなんですね。なので私たちが、本当になんていうのかな、イエス様を知っているという中に生きていくことが励まされているというか、こう進められているわけですよね。で巷っていうのはいろんな意味でね、いろんな情報があるので、それで惑わされることがたくさんあるわけですね。または自分自身の心の中で、この神ではなくて自分の肉であるとか、あとはサタンとか悪霊が働いてますから、そういう声を聞いてしまうとか、で宗教という名によってそういう惑わしというのも来るかもしれません。 ですからイエス様の声を聞く、そしてイエス様と出入りをすると、この関係が私たちを守ります、救うわけなんですね。でその牧者をどのように知っていくか、どういう方かというのをイエス様がお語りになります。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てますと、そのこの牧者と羊との関係がなぜもこう信頼しきっていることができるかといったら、この良い牧者は命をも捨てる方なんだと。その命をも捨てるまでに心にかけてくださっている方なので、私たちはその自然に信頼を寄せることができるわけなんです。なので私たちとイエス様、神との関係を何かいいことを行っていくということをベースにしてやっていったら、すぐに狼とかあとは盗人とかの餌食になってしまうんです。そうではなくて、イエス様が命を懸けるほど私たちを愛し守って心にかけてくださっているというところにとどまるならば、その中にとどまり続ける生活を送っていくならば、おのずと自分の心にはイエス様の声を聞く信頼心ですね、信頼する心が生まれ、そしてこの方についていくことができるわけなんです。そしてあの雇われの牧師、あの牧師じゃないや、あそうかいいのか、牧師っていうか牧者ね、雇われの羊飼いとこの、そうじゃない良い羊飼いの違いが書かれていました。雇われは、要は自分のために働いてるんですですね、だから何かが起こったら逃げる、狼が来たりしたら逃げるわけです。けれども自分のものであったら、あの命を懸けてその狼と戦う、自分が、この食われて噛み殺されてしまうかもしれないけれども、それでも戦うことができるわけなんです。故にこの方を良い牧者ですね、良いというのは神様の性質です。聖書に出てくる良いトブっていうんですけど、ヘブル語ではトブですね。これは神のものです。イエス様は私が良い牧者 でさっき言ったエゼキエルのね、主こそが私が牧者になるっていうことをエゼキエル書に書いてますけど、これイエス様がおっしゃってるわけですね。で、あのもう例えでね、東日本大震災の時に宣教師の中でも二手に分かれました。その日本の残されている羊とともにそこを生きてった人たちがいる反面、逃げた人もいるわけです。で、大体その原発事故が収束した後に戻ってきても分かりますよね。信頼できますか。やっぱり共に苦しい、そこに一緒にいたというだけで、その人が言うことやることっていうのはみんな全然信頼度が変わってきちゃうわけですよね。イエス様はこの後者みたいなものですよ。その共にいる、命を懸けるわけなんですね。で、16節です。私にはまたこの 囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのですと、興味深いですね。ヨハネの福音書はですね、この失われたイスラエルの羊のみならず、つまりまだこのイエス様というか、この救われてないイスラエル人のみならずですね、今ここに言っている囲いに属さない他の羊っていうのは、イスラエル人でない人たちの話をしています。つまり私たちですよ。異邦人です。ここでユダヤ人の人いますか？ユダヤ人の人たち、いないですね。で、なんでそんな質問するのって思うかもしれませんけれども、アメリカだとね、このアメリカ人が混じった、ところだと、結構何人か手を挙げないんですよ。ユダヤ系の人がいるから、ユダヤ系のアメリカ人がいるから。で、神様は失われたイスラエルの羊のために来られたんですけど、イエスも来られたんですけども、それだけではなくて、イスラエル人ではない人たちにも同じように羊として導いていくようにイエス様がここでおっしゃっておられるわけです。そして一つの群れとありますけれども、どうぞ、はい、一つの群れとありますけれども、これは教会ですね。一つの体になったということです。ユダヤ人であっても異邦人であっても、一つの群れになって、この体になって、そして一人の牧者というのは、これは異邦人にとってもユダヤ人にとっても、救いはイエスの名によって、イエスキリストにある、この体ですね、なんですね。では17節18節、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと。イエス主が命を捨てられるのは、再び得るためと書いてます。つまり十字架にイエス・キリストがつけられ、死ぬんですけれども、またよみがえるということです。で、父なる神がさらに私を愛してくれると言ってますけども、イエス様を死の中に置かれたままにすることを神は望んでいるんじゃなくて、よみがえるからこそ死が意味を持つわけですね。イエス様はそれを喜びとしていました。このヘブルの12章の2節に、この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですと。だからイエス様、十字架の苦しみを負っている時でも、私はよみがえるんだという、その将来で父のもとに戻れるということを知っていたので、その喜びを持っていたので、その死、苦しみというものを耐え忍ぶことができたわけなんです。そして私が自分から命を捨てる、誰も私の命を取ることはないって、非常に重要な言葉が書いてあります。十字架につけられるイエス様は一見殺されたかに見えますけれども、福音書を見ると、注意深く見ると、完全に仕切っていたのは彼らの方ではなくてイエス様だったんです。イエス様は努力しなければ十字架を免れることが簡単にできてしまいました。捕らえられるときに弟子たちにこう言われたんです。私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことが できないと思うのですかと。だからその捕らえられるときに12軍団って、これ1軍団が6000人なので7万2000人の見つかり天使を送るの命じることができないとでも思うのですかと。こう自分を捕らえるためにやってきたですね、捕らえに来た人たちのためにですよ、一人の見つかりが天使がいたら大地震が、大地震が起こるんですよ。あのイエス様復活される時にね、石がこう転がったっていうか、大地震が起こるんですよ。一人ですよ、たった7万2000人だったらもう 0.01 秒ぐらいそこにいる人を滅ぼすことがおできになる。つまりイエス様はあえてご自分の力を使われて、このご自分の力っていうのはね、愛の力ですよ。あえて選ばれて、あえてその死の方を選んでいかれたんです。あたかもそれはですね、自分が本当に、この救われるかもしれないというような時にね、他の人に、例えばこの溺れて死にそうになって、船がねこう沈没しそうになって、でこの救命の何ですか、救命胴衣をね他の人に渡すかのようですよね。自分はもう全然救われるはずなのに他の人に渡して、そして死の方を選んでいくと、同じようにイエス様はご自身で選んで喜んで死んで行かれたわけなんです。実はこれが私が救われた一番の理由です。イエス様の十字架の話を聞いたんです。でも自分が罪人だっていうのも分かったんです。でもまあイエス様に迷惑かけちゃったなっていう感じだったんです。迷惑、仕方がなくイエス様は十字架に行ったんだなと思ったんです。そうではなく、自ら進んで喜んで行かれたっていうのが分かったんです。選んでそっちに行かれた、そんなことする必要なかったのにイエス様が選んでくださったっていうことで愛が分かったんですね。それでは迷惑かけてると思ってた。愛しておられる、喜んで十字架に行かれた。で今度は再び得る権威もあるっていうふうに言ってるんです。だから十字架につけられるだけでなくて、今度はよみがえる権威、力も与えられていたんだということですね。だから十字架ってすごく無力に見えるかもしれないけれども、実はそういう力を持って、あえてその愛によってその力を用いていかれて、その力がはっきりと現れたのがよみがえりなんですね。よみがえりによってこの方が確かに神の子であることが明らかにされたわけなんですね。19節、これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのかと。また分裂が起こりました。カリオの祭りにイエス様が参加された時からも分裂が起こってますけれども、惑わしを受けてるんだと、惑わされてると、悪霊によって行ってるんだっていうふうに言う人と、こんだけの技を、生まれたものを、生まれつき盲人をこの開かせる、目を開かせるっていうことを行うのが悪霊に疲れたっていうのができようがないじゃないかと、つまりこの方はキリストだというように、この分かれたんですね。もう否定のしようがないこの証拠を目の前にして、惑わしだという人と、確かにこの方はキリストだと分かれたわけなんですね。イエス様を見ていくときに中間にはなりえません。中間というのは何かといったら、良い宗教の指導者、創始者、教祖、あるいは道徳を 道徳を唱える人、哲学者にはできないんです。今見たようにどっちかでしかありません。もうこの人はちょっと頭がおかしくなって、いわゆる私が神だって言ってるような、今で言い方変えるとね、ほらこれ悪霊に疲れてるっていうふうに言ってるじゃないですか。これユダヤ教の中でそうやって惑わされる人は、惑わしの教師、偽教師はこう悪霊に疲れてるというふうに言ってたわけですけども、今だったら、まあ、これですよ、ちょっとおかしくなってる人か、あるいは人を惑わす本当に嘘つきか、ペテン師か、あるいは本当にそうなのかに分かれるわけです。私には関係がないっていうふうになれないんです。そして今技によって、そのイエスがキリストではないかって思う人たちのこのイエス様の行われた良い行いによって、確かにそうだと言っていくんですよね。そこで22節以降は技を信じなさいっていう言葉、これなかなか信じないユダヤ人たちに対して技を信じなさいって言います。22節、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは 宮の中でソロモンの回廊を歩いておられたと。本当にヨハネによる福音書はね、祭りが多い、祭りが、この前カリオの祭りがね、それが10月にあるんですね。大体10月の初めかな。でカリオの祭りがあってからイエスもここに留まられてて、宮清めの祭りに入っていきます。で他の、この役だと、例えば共同役だと神殿奉献祭とあります。神殿を捧げる祭りって書いてます。これが有名な言葉で言うならば、英語にもなってるんですけども、ハヌカーって言うんですね。ハヌカーですね。で日本にはそれほど知られていない祭りですね。でもアメリカはユダヤ人が多いので、スーパーマーケットに、クリスマスの時とイースターの時に、なんですかね、それぞれユダヤ教のグッズも並ぶんですよ。イースターの時は杉越の祭りのグッズが並びます。あの商品が、そのイースターのなんだ、あの卵とかさ、なんかなんかいろいろあるじゃない。バニーとか、バニーってなんだっけ、あのウサギとかさ、今でも日本にもちょっとずつ入ってきたでしょ。これアメリカから来てるんですよ。でそれがあると同時に、その杉越の祭り、パスオーバーで、冬はねクリスマスでにぎわうでしょ。で日本もそうじゃないですか。でアメリカもそれが一番、日本でいうと正月みたいなものですけれども、ハヌカーの商品も並ぶんですぐらい、同じ時期12月25日あたりなんですに守られて、だからここで時は冬であったって、まあ、ここね、あのね、あのヨハネの福音書って、あの物理的にもそうだんだけど意味深なんだよね。つまりこれ霊的にも冬だよねって、この全然信じないっていう、そういうのもあるでしょう。いずれにしてもこの時期なんです。で聖書にはじゃあどこに出てくるかなんですが、予言でしか出てきません。ダニエル書の8章に、このギリシャに支配されていた時に、ギリシャの王様でアンティオコス・エピファネス、これ何度も言ってるからね、もう僕ブロロロって簡単に言えるんだけど、皆さん言います？アンティオコス・エピファネス、 OK ですね、という王様が出て、この人が非常に極悪だったんです。悪い人だったんです。何をやろうとしたかって言ったら、ユダヤ人を、ユダヤ教、またユダヤ人であることを徹底的に否定させて、そしてギリシャ化、ギリシャ人にさせようとしたんです。で、この割礼を受ける子供がいるものなら、母親と一緒に赤ん坊もみんな殺されます。そして一番大きいのは、神殿に、祭壇のところに豚を捧げさせ、祭壇の敷地に、祭壇というか、その神殿のところにゼウス神ですね、ギリシャの神、これを作る。でこれがアラス、忌むべきものとか、アラス、憎むべきものっていうふうに書いてあるんですね。でこれを行った時、そこで、2300日の夕と朝、それによってその神殿のが侵されてしまった、 のが回復されるということが書いてあるんです、このダニエル書に。でこのことが歴史の中で実現しました。でそれはこの私たちのプロテスタントの聖書にはないですけれども、共同訳の方で続編っていうのにあります。それはカトリックとか、あとギリシャ正教もそうですけれども、の方は聖書だと言っているんですが、プロテスタントは外典と言います。外典、外の典ですね。外典と言いますが、マカバイ記というのがあります。マカバイ記の中にそれがどのように実現したかが書かれています。でそれがマカバイ家の人たちがこの妥協をしているユダヤ人、つまり 豚にこう捧げるとかそういうことをやっているユダヤ人をもう殺してですね、そしてそのギリシャに歯向かったんですね。であまりにもお粗末な軍隊だったんですけども、連戦連勝して勝ってって、そして最後に2300日後にですね、中に入って神殿がこの荒らされていたので、それを清めた。で清めるときにその聖女の中で油ね、この食材があるじゃないですか、食材、あのほらね、食材の油が、これ特別な油じゃなきゃいけないんですよね、神様の前に捧げるものとして。でそれを調合して作るまでに8日かかったんだけど、中を見るともうほとんど入ってないんですよ。ないんですよ。でもほとんど入ってないのに8日持ったんですよ。それで、光の祭りと言われます。その奇跡を神が行ってくださって、光の祭り消えずに済んだんですね。その時間がそれだけ8日もかかったのに神様は守ってくる。それで光の祭りと呼ばれます。で今はその8つにちなんで、真ん中を除いてこの、それぞれ4本ずつこうなってる、4本、こっちも4本ですね。で合計8つで、こう光がある。だからその冬の時期にユダヤ人の家庭に行くと、もう必ずその、その食材があるんですね。ハヌカの食材があるんですよ。で光の祭りだと。なのでイエス様が、私は世の光ですとこう言って、この祭りっていうのがね、やっぱりね、こうイエス様によって実現していくんですよね。本当にイエス様によって全てが実現するということを表してるんだと思います。でそしてイエス様はその時にソロモンの牢を歩いていたっていうんですね。これ神殿のね、東側になったのかな。そこにこの屋根付きのこのなんて中牢があって、でそこでラビとかがこういろいろ教えるんですよ。だからめちゃめちゃすごい目立ったところにイエス様おられたんですね。誰でもこう見て取ることができる。そこにね、ブワーってこう人が集まってきて捕まえようとしてるんです。それが次の場面です。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私が話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。ちょっと興奮してきた。なんか息がつらい。まっすぐ結構つらいですよ。で面白いですよね。キリストだったらはっきり言ってくださいって言ったら、もう言ってるじゃないですかってね。なのに信じないって言ってます。これ似たような話がね、生まれつきの盲人でもありましたよね。生まれつきの盲人もどうやって目が開いたんだって言ったら、もう言ったじゃないですかって何度も何度も聞くんだったら、もしかしてイエスの弟子ですかとか、なんだかってそういうふうに言った。でイエス様ははっきりと私はキリストですとかって言うんじゃなくて、もう技とか教えとかでもおのずとキリストだっていうことが分かる話し方をしていたんですね。けれども結局信じないんですよ。聞いてるのに信じないんです。でイエス様はここで信じない人たちに対して、私が父の名によって行う技が私について証ししていると、誰もが反論できないような証拠ですね。でそれが生まれつきの盲人を目を開かせるという良い技、良い行いによってはっきりと分かるわけです。言葉では分からないけど見たら分かるじゃないですか。そうですよね。 でも絶対に否定がしようがないですよね。こういう証をイエス様はイエスを信じる者に与えてくださいます。論より証拠じゃないし、百聞は一見にしかずじゃないですけれども、その行いによって、その行いの先にあるものは何かって言ったら、あ、この人はクリスチャンなんだとですね。イエス様の場合だったら、この方は神なんだと、神の子なんだということが、その父の名によって行った技によって分かるわけなんですよね。で、26節の途中から、あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。良い技を行って信じる人も起こされているにもかかわらず、それでもここにいる者たちが信じていないのは、私の羊の群れに属してないからだとこう言ってます。で、これはね、なんていうかな、イエス様が父なる神に救いについても任せておられるということですね。意味わかりますか？その私がこれだけ神から言われたこと、父から言われたことを行っていて、それでも信じないということは、父から私にこの人たちは任されていないんだっていうことです。わかります、ね、で、ここの箇所を取ってね、あの午前中も少し話したけど、神学論争があるんですよ。予定論っていうね、難しい言葉 でそして、もともとじゃあ滅びに定められてる人もいるんですねとかって、こういうわけ、ね、そういう違う、そういうんじゃないですね。もっとね、もっと素直に読んだらいいですね。そういうんじゃなくて、イエス様は父なる神に全てを委ねてたんです。父なる神から、お父さんが、父が言うことを行ってたんです。で、言われたことを行ってなおのことをね、信じないのであれば、それは自分に任された自分の羊じゃないからなんだって、これ。で、これは私たちが学ぶことができる。私たちが本当に神から言われたことを、イエス様から言われたことを行って、なおのことをうまくいかないという時には、これは任せるということなんですね。自分に任されたものではないということなんですね。で、これが前回のね、説教の中でも少し言及しましたが、なんだっけ、自分でコントロールするわけじゃないんですよね。私たちクリスチャンの生活はコントロール、神からされてるけども、その結果についてですね、いろんなことについて、それを私たちが気をもむ必要はないし、心配する必要はないし、恐れる必要はないし、なんですよね。で、私の羊たちは私の声を聞き分けますと。で、このすごい信頼関係なんですよ。これ、私をその羊たちを知っており、彼らは私についてきますという、この信頼関係で私成り立っているんですよということなんですね。だから、これ皆さんに励ましたいんですね。信頼関係で成り立っているんです、イエス様との関係は。なんですね、信頼関係だから、わかります？人間関係で信頼関係でしょ。皆さん頑張るよね、人間関係で信頼関係もう身についてるでしょ。初めに会ったら挨拶するの当たり前だしさ。で、あと、こうやって、こういう時にはこういう時、なんか大事な時にはちゃんとやっぱり連絡しなきゃいけないとかあるよね。だから、それでもっともっと深まっていくと、あうんの呼吸っていうんだよね、日本語で。あうんの呼吸っていうのは、何も言ってないのに分かっちゃうみたいな。あうん、違うか、どういう意味なんだろう、あれ、分かんないけどね、そういうあうんの呼吸みたいな感じで書いてるの、言ってるんですよ、ここでイエス様がね。で、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父は一つですと、はい、永遠の命をイエス様が彼らに与える、永遠の命を与えるっていうことは、決して滅びないっていうことです。決して地獄に行かないっていうことです。誰も一人として奪い去られることはないんだという、イエス様の、なんていうのかな、 重いですね。この永遠の命だから永遠に私は手放すことはないんだよと、一時的じゃないんだよって、途中で、もうこの人ね、一度救ったけどなんかちょっとダメだからやめてこ、パッとかでやらないよって、このように見捨てないよと言ってるんです。そして盗人のような者たちが来たとしても誰もイエス様から奪い取ることはできないよってこう言ってるんですね。こういう永遠の救いを、命をイエス様与えておられます。でローマの8章の39節と38節39節で有名な言葉ありますね。私はこう確信しています、死も命も御使いも支配者たちも、今あるものも後にあるものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。そしてイエス様は、すべてに勝ってこのね、この私の血が私に与えてくださったものだから、すべてに勝って大切なんだよって。イエスも皆さんに言ってるんですよ。すべてに勝って大切なんだよ。父からくださったものなんだからと。そして父からくださったから、そしてまた今度は父の手から奪い去ることはないって、これだから結局ね、自分の手から奪い去ることはないって言って、父の手から奪い去ることはないってから、その交わりにおいて一つになってるんですよ、イエス様と父が。だから父と私は一つですって書いてあるんですよ。それでここに聞いていたユダヤ人が怒りました。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして再び石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。あなたを石打ちにするのは良い技のためではなく冒涜のためだ。あなたは人間でありながら自分を神としているからだとあります。何の技によって、この私にあって良い技について、何で石打ちにされなければいけないんですかと。これすごいいい質問ですね。イエス様のなされたことによって何が問題なのかと。でクリスチャンたちがやったこの技について何が悪いことなんだと。だけれども憎しみを持ってしまうのは何でなのかと。それはここでは冒涜のためだと言ってますね。人間でありながら自分を神としていると。でこれ確かに冒涜罪っていうのがあるんですね、レビ記に。それを石打ちにして殺さなければいけないって書いてありますけれども、イエス結局なんで憎しむのか、なんで反発するのか、なんで怒るのかって言ったら、良い技を見たからじゃなくて、結局そこに神がおられることが分かってしまうからですね。神がおられて神の支配を受けることに恐れを抱く、自分が支配していたい自分のことは、それで、この憎んでいく、怒っていくということになります。で次34節、イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々だと書かれていないでしょうか。神の言葉を受けた人々を神々と呼んだのなら聖書が破棄されることはありえないのだから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖なるものとし世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですかと。はい、ここねイエス様、そうね、こう難しいこと、難しく聞こえるんですが、ちょっとじっくりと説明します。いいですか。あなた方の律法にと言ってますけれども、これは旧約聖書のことですね。あなた方のこの書いてあるものに私は言った、お前たちは神々だと書いていると。でそれが神の言葉を受けた人々の話をしているんだって言うんですよね。でこれ詩編の82編にあるんですね。詩編の82編にその全体を見ると、まあ、解釈はいろいろあるんですけれども、いくつかあるんですが、素直に読んでいくと分かってくるのは、神の言葉を受けている裁き人、裁判官のことなんですね。で裁判官って人の運命、人生に似る、運命を決めることができるわけでしょ。人生をだから牢屋の中に、このずっと閉じ込めておくこともできるし、無罪にすることもできるし、 まるで神のような存在です。でそれは神から任せられた権威があって、そしてイスラエルの場合は神の言葉によって裁いていくわけですね。なので彼らのことをエロヒムと呼んでます。でこれ実は出エジプト記の21章のところにも、この主人は彼を神のもとに連れていく、エロヒムのもとに連れていくって書いてありまして、でこれも神って言ってもこれ裁判官の話、裁き人の話なんですね。で神の言葉を預かっている者のところに行くと言ってる。で神の言葉を預かった人たちも神々エロヒムと呼ばれるのであれば、なおのこと神に父によって清められて世に使わされたものだから私は本物なんだよね神の子って言ったところで、なんで冒涜なんだと、これねユダヤ人の間の議論の仕方なんだよねこのちっちゃなことでさえ神々って呼ばれているのに、バージョンアップしたこっちの父から使わされた聖なるものがなんで神の子って言って冒涜になるのかって、こっちだとさらに冒涜じゃないっていうね、という議論なんですよ。でここでイエス様は聖書が破棄されることは全くないと言って、これはねパリサイ派の人とねイエス様の聖書観っていうのは一緒だったんですね。イエス様は三条の水訓で、私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはいけません。破棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。全てが実現しますと。聖書についてのイエス様の捉え方はパリサイ人もそうですけども、一点一角っていうのはねこれねヘブル語のね書き方なんですよね。ちょこっと出るだけで意味が変わっちゃうんですよ。なんかこう出たり、なんだちょっと説明するの難しいんですけど、で少しも天と地が過ぎ去ってもそれ取られないよって言ってるんですね。聖書は破棄されるものじゃないというのがイエス様の聖書観です。ということは私たちの聖書観でもあるわけですよね。私たちも聖書は誤ることはないし、いつまでもそう、ただいつまでもそうなんだと。時代が変わったからこれは違いますじゃないんですよ。でもし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じてはなりません。しかし行っているのならたとえ私が信じられなくても私の技を信じなさいね。ここで言ったほら私の言ってること、私を信じられなくても私の技の方をまず信じなさいと。でそれは父が私におられ私も父にいることをあなた方が知りまた深く理解するようになるためですとですね、その技を見ることによって確かにこの方には父が神がおられるということが深く理解できまた知ることができるってこう言ったんですね。でまたここで父と、ね、神と自分を一つにしてるなって言って思って、そこで彼らは再びイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手から逃れられたということで、まだ時が来てないんですよね。十字架の時はまだ来てないのでイエス様は逃れておられるし、逃れなきゃいけないし、または逃れることができるできたんだということになります。でどこに行ったかっていうと、ここからようやくイエス様はこのカリオの祭りからずっと10月あたりからエルサレムにずっと行ったんですけど、12月のこの25日あたりですよね、そこから去ってって、次ですね、イエスは再びヨルダンの川向こう、ヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所に行き、そこに滞在されたとあります。ヨルダン川の方にまで行きました。聖書地図、ね、こういう時に必要なんですよね。開かなくてもいいですけれども、エルサレムから東に向かいます。東に向かう時はどんどん降りていきます。でそこで良きサマリア人の話が出てくるんですけれども、その降りていったところがエリコの町がありますけれども、エリコの町をちょっと行くともうそこはヨルダン川です。でヨルダン川の向こう側って言ってますから東側なんですね。そっちの方でバプテスマのヨハネが、この、水でバプテスマを授けて、洗礼を授けていたんですが、そこで多くの人が、いいですか、まだ読んでなかったかな、 多くの人々がイエスのところに来た彼らはヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことは全て真実であったと言った。そしてその地で多くの人がイエスを信じたと。だからヨハネの弟子みたいな人たちね、ヨハネを見ていて、ヨハネは言葉においては強かったけども印は行わなかった。けどもイエス様はやっぱり印を行った。だからやっぱりここでは良い技によってですね、やっぱりここでも、良い技を見て確かにこの方はキリストだというように受け入れ信じた人が多く現れたということです。なのでまた戻りますと、私は良き羊飼いだと。それがエゼキエルの34章の私が彼らを飼うと言われたこのイエスが真の神であって、皆さんを支配しておられる方で、そしてこの方の元で導かれてついていくのであれば豊かな命を得ることができるんだということですね。もしそうでなければ盗人であって強盗であって狼であって自分は殺されて滅ぼされるしかないんだと、自分の人生を奪い取られるか、それとも豊かな命を得るかというのは、この命を捨てて気にかけてくださった、心に留めてくださったイエス様を信じ受けれるかどうかです。そしてその行いというのはこの命を捨てて蘇ったという行いですね。で、皆さんにもそれが与えられているわけです。その福音が与えられています。信じて受け入れるということですね、はい、それは言葉で受け入れなくていいです。言葉だけでは受け入れなくていいですね。本当に何て言ったらいいかな、概念を受け入れるんじゃないですね。こういう方いらっしゃるんです。イエス様いらっしゃるんです。で、この方を信じ受けるならば聖霊が教えてくださいます。生きているって。そしてこの方によって本当に守られ救われ、最後まで面倒を見てくださる。最後っていうのは永遠の最後ですね。だからないわね、だから永遠の将来だから終わりはなき、そのところまで面倒を見てくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にイエス様の、心をこの言葉を通して見ていくことができました。どうぞ主よ、ここにいる、一人一人が一人漏らさぬことなく、本当に主よお願いいたします。漏れることなくこのイエス様の御手の中に入れられますようにしてください。お願いいたします。一人も滅びることなく、信じる者が永遠の命を持つためであるとイエス様言われました。どうか滅びることはないようにどうかしてください。お願いします。主よ、あなたにすべての栄光をお返しして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。